Ikoro pare yang ita kang awa ohum sa kura chira arang kin kamui ma ushiri ka ayai koshi ne
ニャントラって、おはようございます。2014年3月9日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第155回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の本日の様子ですが、まだ春という感じではございません。3月6日にはですね、啓蟄ということで虫が這い出してくる、そういう時期を迎えております。これから春が訪れるのかなという、そういう感じです。アイヌ語で3月はモキュータチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
のニュースのコーナーです。まず最初に北海道新聞2月17日の記事より、ビラトリでアイヌ文化祭250人が楽しむ伝統を伝える剣の舞、ビラトリアイヌ文化伝承活動の成果を披露するシシリムカ文化祭、同アイヌ協会ビラトリ支部など主催が16日日高館内ビラトリ町の中央公民館で開かれた。来場者約250人が古式舞踊や交渉文芸の発表を楽しんだ。シシリムカは猿川の古名。25回目となる今回は、二ブタニアイヌ語教室に通う子どもたち13人が、歌詞をアイヌ語に翻訳した大きな古時計など4曲を合唱。同教室成人の部の6人は、カムイユから神謡など伝承、交渉伝承を披露した。ビラトリアイヌ文化保存会は、激しい動きが特徴とされる猿川流域に伝わる踊りで、エムシリムセ、剣の舞などを踊った。このほか、静内民族文化保存会も講演。札幌からバスツアーで訪れた佐々木義雄さんは、未来に残しておきたい文化だと話していた。二つ目のニュースです。北海道新聞2月21日の記事より、二ブタニ工芸世界に届け、ビラトリ町内のアイヌ工芸職人で作る二ブタニ民芸組合が今月上旬、各国の大使らが出席し、東京のホテルで開かれた外務省主催のレセプションに参加。昨年3月に経済産業省から伝統的工芸品の指定を受けた二ブタニ板、木の盆と二ブタニアットゥシ、樹皮の反物を会場で披露し PR した。同組合は2点の知名度アップに力を入れており、反応は上々だったとしている。レセプションは大使らに東日本大震災の復興状況に理解を深めてもらい、国内の観光、産業などを後押しするのが狙い。毎年催しており、今回は93カ国の大使と全国の知事ら約230人が出席。東北3県をはじめ、都道府県単位で約30団体が観光や特産品を紹介するブースを設けた。北海道のブースでは、同組合の関根真紀さんら職人2人が、板とアットゥシなどを展示、 アットゥシの元になる樹皮をよって糸にする作業を実演した牧さんは、大使らは足を止めて見入っていた。海外の人に工芸品を知ってもらう良い機会になったと振り返っていた。同組合は板とアットゥシの需要拡大などに向け、国の支援を得るための振興計画2013年度から17年度を昨年7月に策定。総事業費は約9700万円で、13年度は知名度の向上を重点に、本州で開かれたバイヤーの見本市などに参加した。商品につけられる専用マークの準備や、二品についてのパンフレット作りも進めている。同組合の貝沢守代表は、新年度以降、さらに活発な活動をしていきたいと話していた。三つ目のニュースです。北海道新聞3月4日の記事より、アイヌ語でおもてなし、ビラトリ町役場に垂れ幕。ビラトリ、アイヌ語でこんにちはを意味するイランカラプテを、おもてなしの言葉として広く普及させようと、町は PR 用の垂れ幕を独自に作成し、役場の正面玄関横に挙げた。国や道、道内のアイヌ民族研究者らで作るイランカラプテキャンペーン推進協議会が普及に取り組んでおり、アイヌ文化振興に力を入れる町も歩調を合わせた。垂れ幕は長さ 4.5 メートル、幅70センチ、赤、黄、青色などでイランカラプテの文字を大きく吊るし、最上部にキャンペーンのロゴマークをあしらっている。2月25日に設置した。町は同様の PR ポスターについても、本年度内に作成する予定で、言葉の認知度を上げながらアイヌ文化への関心を高める一助となってほしい。アイヌ施策推進課としている。4つ目のニュースです。北海道新聞3月7日の記事より、ウエピリカ、シシリムカアイヌ文化祭、将来もアイヌ語を願う。今年で25回目を迎えるシシリムカアイヌ文化祭が2月16日に、ピラトリ町中央公民館で行われました。アイヌ語教室子ども部会の講師を務めている私たち夫婦にとっては、子どもたちが1年間練習してきたことの成果発表をサポートする日です。今年の出し物は子どもたちによる創作紙芝居。あるところにおじいさんとおばあさんがいました。ある日おじいさんがアイヌランドに行こうとした飛行機が事故に遭い、おじいさんは死んでしまいました。何も知らずおばあさんは家でのんきにしていて、全部を見ていたフクロウが神様に伝え、神様はおばあさんに手紙を書き、それをまたフクロウがおばあさんに届けました。おばあさんはよもぎでふっさふっさ病人の治療をして、おじいさんを助けて末永く仲良く暮らしたとさ、というお話。それと森の熊さんや大きな古時計などの童謡をアイヌ語に訳したもの4曲を、私の連れ合い、ケンジ先生のギター伴奏に合わせ、子供たちは元気よく歌ったのでした。子供たちが今口にしたアイヌ語を大きくなっても覚えていてくれたら、今よりもっとアイヌ語を使う世の中になっていれば、と、その時に思いました。私は祖母や両親がたまにアイヌ語で話すのを耳にしていました。そういう時の情景がかすかに記憶に残っています。今私が何気なく口にするアイヌ語も、やはりその多くは子供の頃に耳にした言葉のような気がします。これからも子供たちに一つでも多くのアイヌ語を覚えてもらいたいのです。ちなみに、私がシシリムカアイヌ文化祭に初めて参加したのは23歳頃で、刺繍を習い始めたばかりの私が、カパリミプ、薄い着物という着物を制作し、その着物を着て出演したのです。歌や踊りの発表の後、私はアイヌの楽器、ムックリ、コウキンを鳴らしました。そして、知れとく、美貌を持つ賞という嬉しい賞をいただきました。 まだ今より若かった私は、なんとお目の高い審査員たちなのでしょう、と改めて自分の魅力を再確認したのでした。関根真希さんの記事です。最後になります。北海道新聞3月7日の記事より、アイヌ民族の文化や歴史、6年間のコラム一冊に、さまに超アイヌ生活相談員の大野哲人さんが、図書館だよりなどで6年間掲載してきたコラムをまとめた、アポイのふもとからアイヌ民族の文化と歴史へのいざないを町立図書館が2月下旬に発刊した。町内外の地名の由来や伝説、動植物とアイヌ民族との関わりなど様々な話題が取り上げられている。大野さんは香川県生まれの岡山県育ち、高校3年の時に故萱野茂さんの自伝を読んでアイヌ民族に興味を抱いたという。以来、道内ラジオ局のアイヌ語講座を毎週視聴するなど独学した。東京外国語大アラビア語学科を卒業し、早稲田大学の研究室でアイヌ語の研究補助に従事。その後、アイヌ民族の関係者から現在の仕事を紹介され、2004年にサマニへ移住した。コラムは2006年5月から毎月図書館だよりで連載した。2010年6月から12年6月までは、長教委の広報誌に連載された。アポイは、同図書館が12年に開館20周年を迎えたのを機に編集され、発行された。コラムは1回戦時前後の読み切り、アイヌ民族がアポイ岳で火を燃やして神様になった孤児のほか、火のあるところを意味するアイヌ語のアペオイが縮まってアポイと呼ばれるようになった孤児など紹介。民族の貴重な食料だった鮭をカムイチェプ、神の魚と呼ぶことや、死生観や先祖供養の儀式も取り上げている。大野さんは地名や食べ物など親しみやすい話題を選んだ。多くの人に楽しんで読んでもらえたらと話している。同図書館で貸し出しを行っているほか、今後道内の各公共図書館で順次貸し出しする。問い合わせは町立様に図書館。電話0146-364181へ。ニュースは以上です。四郎さん、今までのニュースでコメントお願いします。
はい。2月16日にシシリムカアイヌ文化祭第25回が開催されました。これもですね、地元このビラトリ町で、アイヌ文化の伝承活動の発表の機会であったと思っております。
はい。担当は萱野智子でした。地域のニュースのコーナーです。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日は卒業式と入学式というテーマでお話をしてまいります。私、司会担当をいたします、萱野史郎です。それでは順番にですね、今日参加してくださる方、自己紹介をお願いします。はい。
貝沢弘子です。よろしくお願いします。
木村里乃です。よろしくお願いします。
大野哲人です。おはようございます。
ですね、ちょうど今3月ですので、卒業式のシーズンになるとそういう時期なんですけども、自分の経験でもいいですし、もしくは自分の子供がちょうど卒業のシーズンだよとか入学式だよというそういうようなテーマで進めていきたいと思いますが、まずひろこさん、もう息子さんと娘さんが確か あの何年生何年生ですか、
娘今年卒業式でまだです。
ああ、
はい、これからです。
これからね、うん、まあ卒業っていうなんか寂しいんじゃないですか。
いや
そうでもないですか。
はい、もう、はい、
もう就職なんか決まってますか。
就職決まりました。
苫小牧の工業高専ですよね。
はい、そうです、
うん、もう差し支えなければ教えてもらえますか。どこに就職。
私もちょっと名前とかは
分かんない。
あの IT 村みたいなのがあるところの一つの会社に決まりました。
うんうん、なるほど、うん、まあディノさんはあれですよね、今高校2年で4月から3年になりますけど、
あと1年です。
あと1年っていうと、もうそろそろ進学先なんか考える時期ですけど、なんか考えてますか。
一応大体は決まってます。
大体決まってる。じゃ あの大学等に進学するということですね。
はい、
はい、それじゃ あの大野さん、
はい、
もしかすると去年も同じようなテーマで話してるかもしれません。
そうですね、
どうぞ。
私は幼稚園の卒園式が非常に印象的ですね。なんていうのか、まあ先生とさよならなんだか、すごい大泣きした記憶がある。
そう。
あとそんな小学校とか中学校とか高校とか卒業式ありましたけど、そんな泣いたとかあまりそういう記憶はないんですね。ただ幼稚園の時は大泣きしたのは覚えてますね。
なるほど。
女性の先生ですか。
あ、そうですね。いや、女性だったからかどうかは分かりませんがね。ね、先生ね、今もお元気ですかね。
幼稚園の頃、そんなやっぱり寂しいとかそういうのあるのかな。
やっぱり子供ですしね。まあ、さよならってんでやっぱり、悲しかったんじゃないですかね。
私なんかね、幼稚園って言ったらすごい記憶あるんだけど、当時は季節保育所ってさ、4月からだいたい10月いっぱいぐらいしか見てくれないようなとこだったんだけど、私そこへまず行ったんだよね。だから昼寝大嫌いなのよ。で昼寝の時間ってのはもう目ずっと開けてて、そのうちその世話してくれる、まあ昔だからちゃんと保母さんとかその幼稚園教諭とかそういう免許持ってる人じゃなくても普通のおばさんが面倒見てくれてたんだよね。そしたらさ、もう昼寝嫌いだからみんな寝てても目がこってくる。そーっと外行って遊んどいでって言われて、
いい先生ですね。
もう2ヶ月でクビになったよ、ダメよ。クビになったっていうか行かなくなった、自然消滅っていうか、私が通わなくなった、通わなくなった。その保育所あったよ、ちゃんと季節保育所ね。
ああ、シロさんがクビになった。
もう私がクビになった。その先生じゃなくて、私どうやっけ、今だったら昼寝でも何でも寝てるの好きだけどね、子供の時大嫌いだった。
保育園の時は大体みんな昼寝が大嫌いです、
ね、
結構ね、
だからその話をね、他の人にしたらね、いや、うちの息子もそうだっていう人いた、
無理にね、
昼寝嫌いな子っているんだね、やっぱりね。
何人か。いや、大体嫌いですよ。
あ、嫌いなの、あれ。
みんな寝てないって感じでした。
あ、そっか。でもみんな寝せられるでしょ、あの二部隊の保育所なんか。うちの娘も息子も二部隊の保育所。
夜寝れなくなります
か、ね、そっか、子供でもそうなの。
いや、今ならお昼寝めっちゃしたいですけどね。
まあ、なんか急に私の保育所の話になりましたけど、なんかその、保育所を
卒園式、ね、
卒園の時に泣いたという話ですね。まあ、他の方そういう経験ありますか、何か卒業式の時に泣いたとか。
中学校の頃が一番泣きました。
あ、そう。やっぱり先生と別れるのが
友達です。
友達ね。そっかそっか。なんか中学校だと学生服をこう交換したりとか、
ボタンとか、そんなロマンチックなことはありませんでした。ないの。
それサッカー選手か。ユニフォーム
第2ボタンですか。
ボタンをなんか
学ランの時代じゃないですか、それは。
なんかボタン
今ブレザーでしょ。
そうか、
イラク高校はブレザー。
あ、ブレザーだからか。
学ランだったの、金バッジをこう、
ね、
ボタンを
もらいましたか、リノちゃん。
もらってないです。
もらってない。
そんなロマンチックな行事はなかった。
そうかそうか、そういうのもあるんだ。でも中学校ってのはまだほんの2年くらい前の話だもんね。
そうです、うん、そうかそうか。
他になんか皆さん、これこれはという話を教えてください。
まあその、まあ、実際はなかったですけどね、私の中学の頃とかだったら、なんかその不良とかが卒業式の日、
うんうん、
先生を呼び出してなんかいろいろ怒られた仕返しするとかね、そういうね、物騒な話もありましたけどね、実際はなかったですけどね。
なんかお礼参りとか、なんか聞いたことあるね。 どうでしょう、そんなお礼参りはしない方がいいよ。
いや、ダメです、犯罪ですからね。
そうそう、暴行だよ、暴行、障害になっちゃう。
今そんな怖い人いるんですか。
今はどうなんでしょうね。
まあどうなんだろうね。まあちょうどこの3月っていうと、まあ卒業、入学、そして就職とかね、そういうちょうど節目だよね。なんかこう北海道の場合はまだこう冬があって雪も溶けないしね、4月になってやっとなんかこう春っぽい感じするけど、もう本州の方だとね、もう3月、2月から梅ぐらい咲いて、3月も桜咲いてっていう。
北海道だったら卒業イコール桜ではないですよね。
そうそうそう、桜咲くには5月ぐらいなんで、北海道はね。まあそんな感じでしょうかね。
あと私は小学高校の卒業式はなんか予行演習やるんですよね。歌を歌うんですよ、その卒業。そのためになんかもう3回も4回も5回もその予行をやるんですよね。で、その、先生ありがとうございましたみたいな。何回もやるともう感動も薄れるんですよね。
そっかそっか。
そういうのもあったかもしれないですね。
なるほどね。
卒業式でやるのと同じことを何回もやるんですよね。
やりますね。
そっか。感動が薄いわけだした
ら。そういうのがありましたね。
まあ、あとね、一つ気になるのはさ、その公立の高等学校、いや違った、中学校小学校だと君が代を斉唱しろっていうのあるでしょ、
は
い、
ここもあります。
ここもある。あ、そうか、同立高校だからあるんだね。だからあれもね、本当に強制されるっていうのは、私実は小学校の時にさ、あの PTA の会長だったのよ。そして君が代を歌いなさいということで全員立ちなさいっていうことなんだよね。
全員ご起立ください、
で私は来院で PTA 会長なのに立たなかったのよ、そうすると小学生の子供たちがさ、見るんだよね結局。二部隊小学校なんて卒業生10人とかね、多くても全校生徒で30人ぐらいだからさ、懸念な目で見られるわけ。もうそれの方がなんか痛かった、痛いっていうのは辛かったよ。その君が代を歌わないということよりも子供たちにね、見られるわけよね。なんであのおじさん立たないんだろうみたいな。
私立たなくて怒られましたよ。
あ、そう。
あのただね、高校のね、卒業式のあの予行演習の時ですね。私その時いろいろな社会問題にこう考えてたんで立たなかったんです。そしたら職員室呼び出されましてね。
そう。
おやおや、もうガチャガチャ言われましてね、どうしようかなと思ったんですけど、まあ降りちゃいましたね。
つい最近合唱練習、卒業式のやったんですけど、合唱練習の中に君が代ありました。
ちゃんと歌える君が代
習って
。あ、そう、実はね、私小学校の時君が代習ってないのよ。
だから習ってないです
ね。あ、習ってない、やっぱり
けど、なんかみんな自然と歌えてました。
だから私ね、君が代歌えって言われても歌えないからさ、これ困ったなと思う時もあるんだけど、まあ、まあいいわそれは。ちょっといろいろなね、君がに対しては賛成反対、いろいろな
説明は難しいですね。
その高校の卒業式の時に校長先生かな、その挨拶とか訓示みたいなありましたけど、いや皆さんね、あの自分の信念を持ってくださいと、たとえ他人がどう言うと自分が正しいと思ったことは貫き通してくださいとかって言ってたんですけど、私ね、立たなかったら呼び出されて、お前ね、君の考えはあるかもしれないが、そういうのは困るとかって
、違います
ね、散々怒られてね、言ってること違うだろうって、
信念を貫いただけですよ。
貫けなかった私がね、負けちゃったんですけど。
残念。
なるほど、そうですね。はい、今日はですね、卒業式と入学式というテーマでワイワイガヤガヤをお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は恵泉女学園大学人間社会学部人間環境学科学科長の准教授の松村正治さんです。おはようございます。
おはようございます。
遠いところお越しいただいて誠にありがとうございます。この今回のこのラジオの放送にですね、まあ、出ていただくのも実は昨日たまたま私が館長している二谷アイヌ資料館茅野のしいる二谷アイヌ資料館に来ていただいた時に突然頼んだ。
そうです、突然でしたね。
そういういきさつで、まあ、出ていただいてるんですけども、はい、恵泉女学園大学というとですね、アイヌ民族の復権運動に長く関わっている上村秀明さんという方がいらっしゃるんですけども、この上村さんとはどういう形で関わっていらっしゃるかということをまず教えていただきたいんですけども、
まあ、今回もその、まあ、上村さんと私は同じ学科人間環境学科の教員なんですけども、
はい、
学科で共同 の研究プロジェクトを今行ってまして、
はい、
でまあ、学内の研究プロジェクトなんですが、
はい、
それで、まあ、上村さんと一緒に、この、まあ、上村さん昔からアイヌのことをずっと研究されていて、で、まあ、今回は研究のテーマ自体はトマト開発ということなんですけども、まあ、合わせて二豚のことも調べたいということで、それで今回伺いました。
なるほど。トマト開発っていうのは苫小牧東部工業地帯の開発っていうことですね。
そうですね、はい、
食べるトマトじゃないですよね。
です
ね、はい、はい、まあそういう研究をされているということなんですけども、はい、まあ、昨日ですね、私が館長を務めている館も見学されて、その後に町立の二谷アイヌ文化博物館も見学されたと思いますが、
はい、
この両館を見た感想などをお聞かせいただけますか。
そうですね、まあ、一つは茅野茂さんが、たくさん集められたいろんな民具ですね、それが非常にたくさんあって、でそれぞれ保存状態も非常に良くて、また作ったものもたくさんあるんだと思いますけども、そういうものが、たくさんあって、まあ、それにまず驚かされました。
なるほど。
でまた資料館の方に行ったんですけど、博物館ですかの方では、まあ、民営権ですね、民族映像文化研究所の映像がずっと流されていたりして、まああいったものを結構実は、見ようと思うとなかなか見る機会なかったりしますので、結構貴重な映像がこう無料で見られるっていうのも、まあ、入って見られるっていうのは非常にいい機会、いい場所だなというふうに思いました。
あ、はい、なるほどね。きちっとこうブースみたいなあって、はい、そこで見ることができるようになってる、
ね、そうですね、はい、うん、
なるほど。まあこの3月っていうと北海道はまだ雪があるんですけども、
はい、
この雪はどうですか。
で私は北海道は実は冬は全く来たことはなくて、いつも季節のいい時来てたんですけども、うんうんうん、まあ、実はやっぱり北海道らしさは冬もすごく大事だと思いますので、うんうん、まあ、今回そういう意味では冬に来られてよかったと思ってます。
あ、なるほど、はい、それでは次の質問なんですけども、はい、先ほどもちょっと触れられてましたが、
はい、
今回の二豚訪問 その目的をもっと詳しく教えていただけますか。
あ、そうですね、先ほど申し上げましたように、その苫小牧東部の、開発に関して、まあ、そこへの工業用水を、まあ、運びたいということから、もともとその二豚ダムの建設は、そういう目的だったと思いますけども、まあ、そういった関連で、トマト開発に関してまずそこを焦点当てようということなんですが、まあ、東京にいますと、そういったトマト開発の、開発に巡って問題があるだとか、ニブダニを巡ってそこの問題があるだとかっていうことについては、その問題が発生しているときはよくわかりますけれども、その後どうなっているかって実はあまりフォローをされてなくて、だけども実際には地元の方々はそれ以降もずっと生き暮らしていくわけなので、そこでその問題発生後の暮らしというものをちゃんと見ておきたいと、それとともに、まあ、そこでいろんな発生問題があったときに出てきたいろんな資料をですね、そういうものを地域に残してアーカイブスとして残して、それを次の世代だとかに生かしていくにはどうしたらいいかっていう、そういう問題関心で、まあ、今回二豚のことを、まあ、訪問した次第です。
なるほど。実は昨日ですね、インターネットで大学のウェブサイトをちょっと 調べるというか見させていただいたんですけども、はいはい、まあ沖縄のこととかそういう関係の里山とか、ね、はい、あと海の関係ですか、そういうことも研究されているようなんですけど、その辺のお話もちょっと教えていただけますか。
ああ、そうです、ね、私自体はよく沖縄県の八重山諸島に行ってまして、はい、そこでまあいろんな島がありますけども、ええ、島ごとに その開発の観光開発の戦略というかやり方が違いがあって、でそういう観光開発が行われた後のその島の状況、地域社会だとか自然環境の影響をまず調べてます。それと私のいる大学が東京でも自然の豊かな多摩丘陵というところにあるんですけども、そこの里山を守る、それは実践的な、まあ、NPO をやっているんですが、保全活動も行っています。
それでは次の質問なんですけども、3月11日いわゆる311というのは2日後に控えているわけなんですけども、はい、東京電力の福島第一原子力発電所がメルトダウン、はい、まあ、炉心融解というのを起こして丸3年目になりますが、
はい、
この人間環境学科の教員としてですね、
はい、
どのような感想を持ちか教えていただけますか。
まあ、教員としてということではないかもしれませんが、まあ、3.11後私たちがどういう社会を選ぶかというのは、まあ、自明ではないですね。同じように、同じような事故を起こさないようなしっかりとした原発を作るというふうに考える人もいれば、もうああいったこともこりごりだと、原発に頼らない社会を選ぶべきかって、そういうことをちゃんと考えなきゃいけないわけですけれども、実際は社会の流れからするとしっかりとした原発を作ればいいというふうに、まあ、流されているような気がします。私の感触としてはもう、まあ、金輪際ああいった事故を起こしてはいけないという、まあ、起こした時に結局人間がコントロールできない、また環境を回復できないということが明らかになっているので、そういう意味では、原発に頼らない社会を、まあ、作っていく必要があるとは思います。ただそのための道筋をきちんとこう具体的に進めていくにはまだまだそのための努力を続けていかなければいけないと思ってますけど、
はい、それでは次のちょっと質問に移りますけれども、
はい、
まあ、松村先生の、紹介のところでですね、書いてた文書にちょっと
大学のホームページです
ね、ホームページですね、はい、大学の、
はい、
ちょっと読ませていただきますが、はい、私たちの社会は私たちにとって必要であるはずの環境を破壊しています。まあ、その後いくつか文がつながってるんですけども、はい、この破壊していますということについてもう少し詳しく教えていただけますか。
まあ、これは私たちの社会がある意味環境に依存して生きているということをちゃんと自覚しなければいけないということなんですけども、だから人間をこう環境自然と対立的に考えてしまうと非常にこうネガティブになってしまいますが、むしろそこを一つのこう認識としてきちんと抑えた上で、じゃあ私たちはどうやってその回復、環境を回復していくかとか守っていくのかということを考えなきゃいけないと思っています。なのでまあ、いろんな環境問題が起こっていますので、実際にそれは私たち自身が起こしているということをまず自覚しなきゃいけないという意味でホームページに書いていますけれども、
はい、これで最後の質問になります。
はい、
松村さんにとってアイヌ文化というのはどういうものでしょうか。
あまりにちょっと大きな問いかと思いますけども、私、まあ、今回そういう意味では二豚に来たのも初めてなのですけれども、いろんなその多文化のうちの一つ、私にとっては一つですね。ただ、社会がいろんな文化を許容するようであってほしいと思いますし、それは、私はその環境問題を扱ってますけども、まあ、自然も多様である必要があるとともに、私たちの社会の文化も多様である必要があると思ってまして、そういったものの一つとしてきちんとアイヌの文化っていうのが社会の中で居続けられて、その多様な文化の一つとしてきちんと、大切にそれぞれ尊重し合うというものでありたいと思いますけど、
はい、本日のお客様は恵泉女学園大学人間社会学部人間環境学科学科長、そして准教授であります松村正治さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、次はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンです。毎回ですね、簡単なアイヌ語を勉強しています。 まずはですね、自己紹介です。大野哲人くね、大野哲人です。そして、今日はですね、新しい、人が来てくれています。ではエレヘマカナカ、あなたの名前は何ておっしゃいますか。
木村里乃セコロクレヘアン。
はい、木村里乃さんです。先ほどのワイワイガヤガヤにも出ていただきましたが、ね、地元の高校生ね、はい、はい、で普段はですねアイヌ語教室に通ってらっしゃるんですよね。
はい。
どれぐらいやっていらっしゃるんですか、アイヌ語。
なんかもうほとんど覚えてないくらいからですかね。
もう物心ついたらアイヌ語教室に通っていたと。
そうです。
ああ、じゃあもうベテランですね。
いや全然。
でまあね、初めての放送ですからね、緊張しながらかもしれませんが、まあね、初めてですので、じゃこの2人で、勉強をしたいと思います。で今日はですね、まあ簡単な会話を勉強します。今日勉強するのは、何々したことがあるとかしたことがない、行ったことあるとか行ったことないとか、はい、食べたことあるとかないとか、そういう、まあ、アイヌ語の表現を覚えます。会話の形式になってますので、これをまず私が読み上げます。はい、で私が読んだらですね、リノさんもそれについて読んでください。
はい、
はい、まず最初からいきます。沖縄ウンエアルパアムキリ。
沖縄ウンエアルパアムキリ。
はい、沖縄にあなたは行ったことありますかと。もはい、発音いいですね。は
い、ありがとうございます。
若手のホープですからね。はい、で沖縄にあなた行ったことあるのと、まあ、聞いたその質問に対してこう答えます。ソモカルパルスイコルカイチェンクサ。
ソモカルパルスイコルカイチェンクサ。
はい、ソモというのは、まあ、いいえということですね。で、まあ、カルパルスイコルカ、私行きたいんだけどイチェンクサ。イチェンというのが、まあ、お金ということですね。イチェン、日本語の1円が入ったとも言われてますが、イチェンと、もしくはゼニという言葉が入ったとも言われてます。こういう言葉があります。イチェン、お金。例えば、イチェン円これやんといえば、ね、お金ください。はい。お金に困った時はね、使ってみてください。
わかりました。
はい。まあそういう、まあ、行きたいんだけどお金ないんだ、ないんだって、まあ、言ったのに対してこう言います。カニアナク、オガサワラ、ウンカルパルスイ。
カニアナク、オガサワラ、ウンカルパルスイ。
はい。私は小笠原に行きたいんだと。という、まあ、と答えています。カニはな、カニというのは私ということですね。カニはな、私は小笠原、うん、カルパルスイ。私は小笠原に行きたいんだということですね。それに対してこう言います。沖縄か小笠原か、オルンカルパエラミシカリ。
沖縄か小笠原か、オルンカルパエラミシカリ。
はい、そうですね。沖縄も小笠原もそこには行ったことないんだと。というような、まあ、答え、まあ、発言になっています。で、今日この勉強します、この、アムキというのが、まあ、大事な言葉です。何々したことがある、こうやったことがある、経験がありますという意味の言葉ですね。じゃあ私が言ったら、ゆのさん、それについて同じことを言ってください。
はい。
はい、アムキリ。
アムキリ。
ね、アムキリ。
アムキリ。
カタカナで書くとアムキリになってますが、こうムとリをちっちゃく書きます。これアイヌ語独自の発音ですので、こう息を止めるような感じでアムキリという発音になります。そしてそれの反対がエラミシカリという言葉です。これはしたことがないという言葉です。もともとは、知らないとかわからないとかそういう意味なんですが、そういう経験がない、やったことないですという意味です。エラミシカリ。
エラミシカリ。
はい。やったことないという表現ですね。例えば、こういうような使い方ができます。チャンプルーケアムキリ。
チャンプルーケアムキリ。
はい、チャンプルーというのは沖縄の料理ですね。チャンプルーを私は食べたことあると。ケアムキリ。私は食べたことあります。もしくはこういう言い方もできます。シシカバブエアムキリ。
シシカバブエアムキリ。
はい。シシカバブをあなたは食べたことあると聞いてるわけですね。エアムキリ、あなたは食べたことあるのと聞きます。シシカバブっていうのは、まあ、中東の方で食べる、羊の肉を焼いて食べる料理ですね。 そういうような感じで、まあ、聞いて、それに対して例えば、ケアムキ。
ケアムキ。
はい。ケアムキリ。私は食べたことあるよと。もしくは逆は、ケエラミシカリ。
ケエラミシカリ。
という感じですね。私は食べたことある。私は食べたことない。こういう形で、やったことあるとかないとか、そういう経験を、まあ、言うときの、まあ、よく使う大事な表現です。それではですね、最初の、さっき、最初勉強しました、この会話の文章を、私とリノさんとで、交代で、まあ、会話の形でやります。できたら、ね、気持ちを込めて、本当に会話しているように。
はい。
ね、沖縄行ったことあるみたいな感じで、まあ、やりますので。はい。では、私から言います。沖縄、ごめんなさい。沖縄、アルパアムキル。
そも、カラパルスイコロカ、イチェンクサク。
カニアナク、オガサワラウンカラパルスイ。
沖縄か小笠原かオルンカラパエアミシカリ。
はい。沖縄にあなた行ったことあるの、いや、行きたいんだけどお金ないんだよねと。私は小笠原に行きたいんだよねと。いや、沖縄も小笠原も、行ったことないんだよねという感じの会話です。それではこれじゃあ逆で、じゃあリノさんからちょっと読んで、やってみてください。
はい。沖縄運エアラパアムキリ。
そのカルパルスイコロカイチェンクサク
カニアナク小笠原ウンカラパルスイ。
沖縄か小笠原かオルンカルパエラミシカリという感じで、まあ、沖縈に行ったことあるか、いいえ行きたいんだけどお金がないんだ。私は小笠原に行きたいんだよね。沖縈も小笠原も行ったことないんだよねというような感じの会話です。このアムキリとエラミシカリというこれね、二つの表現がこれ非常にね、まあ、大事なので、ぜひですね、行ったことある、食べたことある、見たことある、これは、なんだ、飲んだことあるとか、いろんな風に使えますからね、ぜひ覚えてほしいと思います。ということでですね、今日は、初めてですが、さすが木村隆さんね、子供の頃からアイヌ語やってますから、発音もいいし、素晴らしかったと思いますので、またね、ぜひね、また来てください。
はい。
ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。また聞いてください。
スイヌはうんこれやん。茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二豚にアイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。
はい、次はですね、神湯からの紹介です。神湯からというのは神謡と言います。神様の神に謡、民謡のようですね。これはアイヌ民族に伝わる神様を主人公にした物語です。神湯から、神謡と言います。で、この神謡数々あるうちの一つを聞いていただこうと思いますが、今日聞いていただく神謡、神湯からは、エルムノットレプンカムイという名前の神謡です。これはですね、カイヌシゲルのアイヌ神話修正に収録されているもので、1966年昭和41年に黒川テシメさんという、伝承者によって語られた物語です。ではまずこのエルムノットレプンカムイ、エリモ岬のシャチガミをお聞きください。
アホルンのうちこぽんぺアホルンきえるのどんたアホルンちあしてあしてアホルンちてるけれてるけれんアホルンいたかさりんアホルンえねおかひあおるんうねぴとほあおるんうちこるぽんぺあおるんちこともかやあおるんうきむかむいあおるんちこともかころかあおるんうきむかむいあおるんいぺるいかしぱんあおるんうちこるぽんぺあおるんうねわんぺあおるんてとやしからあおるんとたのかむいあおるんうほるけるかむいあおるんぶちこどんかあおるんあなきころかあおるんぶほるけるかむいあおるんにたんかすぱんはあおるんうちころぽんぺあおるんいけさんぱくにあおるんけとやすからあおるんとたぬかむいあおるんうかなかむいあおるんちこともかころかあおるんうかなかむいあおるんふみるいかしぱんあおるんうちころぽんぺあおるんイスラムと
はい、黒川てしめさんによるエルムノットレプンカミエリモミサキのシャチの神の一部、冒頭聞いていただきました。これ10分以上のあの物語ですので、全部聞いていただく時間はちょっと残念ながらありませんので、冒頭のみをお聞きいただきました。この物語はですね、女の子を、まあ、持つ母親が、まあ、主人公でして、自分の娘に、婿を、まあ、まあ、もらうと。で、どうしようかということを、こう、最初、いろいろ、まあ、語るわけですね。これは、まあ、神謡ですね。神様の物語の話です。で、その、娘に、まずは、熊の神様を、夫に、向こうにどうだろうかと考えたんですが、この熊神は大ぐらいだと。ご飯たくさん食べるわけですね。なので、ちょっとやめましょうと。で、その次は、狼の神様にしようと。と思ったんですが、狼とは非常にも敏捷な、本当に足の速い神様ですので、そんな速い、足の速い神様に嫁いだら、娘がついていくのが大変だと。なのでやめようと。では、その次は、竜神様、ですね。竜ですね。これは雷を司る神様です。では、これはどうかと考えたんですが、これはまた非常にうるさいと。ゴロゴロね、竜神ですから、音がうるさいと。なのでやめましょうということになります。その次ですね、アイヌラックルという神様。これはですね、まあ、おきくるみということもありますが、この、ね、半分人間半分、神様の、この英雄神ですね。英雄の神様なんですが、それがいいんですが、この神様はですね、火をですね、体にまとっていると、そういう、まあ、神様です。全身が火に包まれているんですね。そういう、まあ、神様ですから、そういう神様に嫁ぐと、本当にもう暑くてね、ちょっと大変だということでやめましょうということになるんですが、結局ですね、シャチ、が、の神様はいいだろうと。で、この表題のレプンカムイというのは、シャチのことで、これはアイヌ民族にとって非常に大事な神様なんですが、この、シャチ神がいいんじゃないかという話になるわけですが、 そう思ったところですね、自分がこう抱いたりして、あやしていた子供をですね、このシャチガミがさらっていたと。ただその結果ですね、このシャチガミがですね、人間への恵みとして、クジラをですね、このエディモノ岬に、あげてくるようになったと。いわゆるヨリクジラですね。で、その結果、まあ、毎年ですね、エリモ岬にクジラが上がるようになったと。つまり、まあ、娘を嫁にやったか、その、まあ、代わりに、クジラを毎年エリモ岬にシャチガミが上げてくるようになったという。まあ、これはまあ、要するに神様の物語、神話なんですね。そういう物語でして、この物語は、各地、同じような話が各地に、サマニでありますとか、旭川であるとか、そういったところに伝わっております。まあ、ということで、今日はですね、黒川手締めさんの、語られました、エリモ岬のシャチの神という名前のカムユカル、神謡を聞いていただきました。担当は大野哲人でした。
はい。ピリカカンピソシのコーナーです。これは良い本の紹介コーナーというコーナーでして、今日は先生はアイヌでしょう。私の心の師という題名の、師というのは教師の師ですね。荒井和子さんという旭川にお住まいの方です。発行は2013年9月10日、北海道出版企画センターから出ている本です。この荒井和子さんという方はアイヌ民族出身者で、小学校の教員を長く務められた方なんですね。で、ちょうど20年前にも、一冊本出されてまして、私その本も読んだことあるんですけれども、焦らず、くじけず、迷わずにというようなタイトルの本だったんです。で、それも、学校で、教鞭を取ったいろいろなエピソードを織り交ぜて紹介していたんですけれども、今回のこの本もですね、荒井和子という一アイヌ民族の小学校の教師として、どういうふうに、立ち向かってきたかと、どのようなことをやったかということが中心に書かれています。で、特に印象的なのはですね、その、同僚の先生にですね、まあ、こう言われたっていうんですね。ちょっとそこの一部を読みますけれども、荒井先生、先生は本当にアイヌでしょ？先生の話を聞いているとそうでないと言っているみたいよ。先生はアイヌだったら否定しないで、私は立派なアイヌですと肯定しなさいよ。というようなことが書かれているわけですね。まあ、ですから、アイヌ民族出身者で小学校、または中学校、高等学校の教師を務めている方は何人かはいるんですが、その先生になった人でも、やはりアイヌ民族であるということで、様々な差別を受け、または教鞭を取っている状況でもですね、なかなか厳しい状況があるというようなことがわかります。でもその中で同僚の先生がですね、こういうふうに励ましてくれたというようなことを書いているわけです。まあその他にもですね、いろいろなことが書かれてます。例えばアイヌ民族の歴史をきちっと学校で教えていないがために北海道民またはアイヌ民族自身がきちっとその正確な歴史を把握してないというそういうような課題もあるというようなことで、現在の教育行政に関する提言などもされています。本日紹介いたしました本は先生はアイヌでしょう私の心の師教師の師ですね。荒井和子さん、北海道出版企画センターから出されている本です。興味のある方、特に教職についている方は、ぜひ、読んでいただきたい本です。以上で紹介を終わります。 本日の放送の最後のコーナーとなります。先ほどインタビューコーナーで出演いただいた、松村さんに、感想をちょっと言っていただきたいと思います。それでよろしくお願いします。
さっきの急に決まった出演だったんですけれども、非常に楽しませていただきました。環境社会学というのは私の専門なんですけども、環境を見るときに社会のことも考えなきゃいけない。特に自然とともに暮らしてきた人たちってすごくそこは大事なので、愛のこともそういった観点からずっと見続けていきたいなというふうには思っています。ありがとうございました。
はい、前回も出席いただいた海沢弘子さん、今日2回目、その前々回も出てるので、トータル3回目ですけど、ちょっと感想を一言お願いします。
楽しませていただきました。ありがとうございました。
はい、前回も出演いただいてありがとうございます。今日はですね、木村里乃さんが高校2年生の現役の学生さんですけども、助っ人として来ていただいて出てもらったんですが、一言感想を聞かせてください。どうでしょう。
緊張して噛んでしまったところもあったんですけど、楽しかったです。ありがとうございます。
でもすごいアイヌワンポイントレッスン、とても上手だったですね。ね、大野さん。
そうですね。
ね、はい、なんか先生、受講生にしてうますぎるなというような、そういう、
ね、もう負けそうだなとい
や、そういうような感じをしました。はい、それでは FM ピカウチからのお知らせを木村里乃さんからしていただきます。はい、どうぞ。
FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。他には録音により帯広市の FM ウィング 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、などでお送りください。お便りの宛先は郵便番号055-0101、北海道猿郡平取町二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
はい、ありがとうございます。次回の放送は4月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれ
ー、やいらいけれー。Yeah.